オーラー、まとなって始めたいと思います。今日はちょっとお昼に収録をして、9時にいつも通り放送ということで。
そういうことですね。
たけちゃん、ちょっと今日寝起きですよね。今日は
ですね、あの、日本時間の、昼間収録ってことで、スペインの朝からお届けしております。
朝何時になるんですか？
もうでもね、もうすぐ8時。ちょっとスペインの、あの、ガリシア地方っていうね、あの、うん、西北西部の方に移動してきたので、うんうん、結構まだね寒い、びっくり。なんかバルセロナに行った時はもう春みたいな感じで、先週なんかもう裸で泳いでる人いるよって言ってたけど、うんうん、ちょっとこっちは寒いですね、まだ。
そうですか、そうですか。
マトンちゃんはね、改装真っ盛りで、
これから壁を塗って、畳をこの間剥がして、あのフローリングをちょっと人に頼んで、あ、やってもらおうかなと思って。そんな感じ。
なるほど、なるほど。
さて、今日はですね、久しぶりのゲスト会ですよ。は
い、そうですね、嬉しい。
ずっとね、あの、出てほしいなっていうのはちょっと思っていたんですけれども、はい、実現しまして、お名前をお呼びしましょう。さやはなさん、身体パフォーマンスや人生相談、本占いなど多岐にわたるアート活動をされている方です。さやはなさんに常識は通用しませんよ。
はい、ということでさやはなさんですね。よろしくお願いします。ようこそ。
どんな紹介？さやはなさん、よろしくお願いします。
マトンちゃんとさやはなさんは今一緒にいるんですよね。はい、
堺市にある、
はいはい、
診療カフェ、
あの、カウンセリングなんかもすごい同時進行にやられてるような、うん、面白いカフェから、
はい、そこも気になる。
なんですよ。そこのオーナーさんとお話をしてて、ご飯食べた後に、そしたら、よかったら2回使ってもらっていいですよって言って、カウンセリングルームでお話をしております。
じゃあ私の今日は悩みを、はなちゃんと、はなちゃんとマトンちゃんが引き出してくれるんですね、きっと。
え、そういう回にしましょうか。
どんな回になるんでしょうか。
ワクワク。
じゃあまずね、そう、さやはなさん、さやはなさんって呼んでいいの？さっぴちゃん？
さっぴちゃんで大丈夫です。みんなさっぴちゃんです。
はい、じゃあいつも通りさっぴちゃんで自己紹介してもらえます？
そうね、最初に簡単にお願いできたら。なんか簡単にともいかないだろうけど。
そうですね、私本当に、あの、何してるのかがこう一言で伝わりにくい活動をしてるんですけれども、まあ、自分にとっては一本筋が通っていて、わがままに生きる、みんなの中にあるわがままを引き出すみたいなことをイメージしながら、それを芸術に昇華したい、昇華していくっていう方向性で、はい、動いている人間です。
おー、なるほど。
芸術に昇華していくっていうところがなんか味噌な感じしますね、うん、
いただいた写真から見るにあたってそうだよね。
うんうん、
めちゃめちゃ芸術
ね。あのサムネイルラテちゃんが作ってくれたんだけど、この写真はそれぞれ何をしているところなんですか？
あのね、ピンクで、あの、地球儀持ってるのが私が、あの、あ、自分のカラーで、ピンクだって悟った時があって、
うん、悟ったんやん。え、すごい。
なんかそうです、ピンクやって思って。
ああ、ショッキングピンクの方やもんね、どっちかって言ったら。
髪の毛もね、
独身よりの、はい、
うん、顔もなんかピンク色になってるよね、この写真ね。
そうなんですよ、ピンク色にちょっと塗ってるんですけど、
うんうん、
なんかあの
すご
い。なんかそこで、あの、たまたまうちの、あ、私、夫と美容室してるんですけど、
うん、
この美容室に、来てくれてた方が作ったドレスがたまたままたピンク色だったんですよ。それ、うん、この私の作ったドレスを誰かに着てほしかったんだって言われて、で、そう思った瞬間に現れた女性が、 頭真っピンクの人だったから、もう来て対応したいってなって、こうなりました。私が本当に真っピンクに染め上げた、その週ぐらいに会ってる、出会ってるので、
なんだ
の記念写真です。
もう今ではね、ピンクのさっぴちゃんは、うんトレードマークだからね、
うん、そうですね、うん、
確かに、
うんうん
じゃあその撮影
はい、5年前、うん、5年前コロナの時でした。コロナ始まったぐらいでした。
へ
え。ピンクに気づいた、
じゃあもう、そんな窮屈な世の中で
ピンクに気づいたきっかけも聞きたいね。
まあですね、
それまでは何色を変遷してきたの？
確かに黒髪メッシュでしたね。教育関係の仕事もその時してたのもあって、
教育関係って教師をしてたってこと？
美術、アートを教えるとか、うんアートの絵画教室をしたり、うん、あとあの学校に行ってない子どもたちの支援に力入れてました。支援というか、まあ、コースっていうことに力入れてました。
フリースクールとか。
あ、そうです、そうです。フリースクールしてました。
で、この左下の写真
は、美容室で、働いてくれて頑張ってる子が、なんか私の髪の毛がどれぐらいこう、可愛いピンクに仕上がるかに、チャレンジしたいって言って、5時間ぐらいかけて、なんかピンク色に仕上げてくれた記念写真です。
なるほど。
なのでなんか私が撮りたいとか そんなんじゃない写真が
全部そんな感じで、
そうですね、散らばってます。はい、
順番に言っていいですか？右下のいっぱい文字が入っている、
これは、私がもともとわがままを引き出すっていうのをさっきお伝えしたんですけど、すごく多岐にわたる活動なので、一旦まとめようと思って、それで命名したんですね。そのめっちゃいろんなことやってることに対して、それが
わがままプロジェクト。
なるほど。
の画像も入れておいてもらいました。そこで私、本っていうものも一つ、アートと、並走してなんかこう、出現してくるアイテムなんですけど、本っていう言葉が面白いなっていうことで、
本の、本物、本人、本意とかっていろいろ書いてありますね、これにね。本物のことは本ってついてるんだ。
そうなんですよ。
この踊ってる写真なのかな、これは。
そうですね、これは私が私身体表現やーって思った時、
それも悟ったんですね。
まあ自分で会場とそのパフォーマンスを仕立てて、で踊ってた瞬間を撮ってくださった記念写真です。この時はもう舞踏っていう踊りがあるんですけど、私がそれをの師匠にちょっとついて体の稽古してるっていうのもその時始めたことだったので、舞踏の師匠に習って、舞踏ってちょっとね、なんかよくこうやって白塗りされるんですね、パフォーマンス時に。それを見習ってる図です。
見習ってる図。
すごーい。
赤ずきん
ちゃん。難しいですね。
そして、右上の人生相談、本占い。
はい。
これは、
私の一つ、活動の支流みたいになってきてる、本棚やってるんですよねみたいに言ってもらえるようになってる活動で、意図しないっていうんですかね、ことを大切にしながら、言葉を引き出していくんですけど、本から、お悩みなんかのあり方に対して、このお悩みに対する答えは、本がこう言ってますっていう形で、人生相談を受けるっていう。
イベントで受けられる感じですか？
そうですね。イベントとか、あと出展したりとかしますね。
確かにめっちゃ多岐にわたる。すごい。
でもなんか全てめっちゃ表現してる
感じですね。ありがとうございます。はい、でもなんかやっぱり自分の中で、その夫が美容師をもうずーっとやり続けてるから、その隣にいてると、なんかこう私が雑種すぎて、
雑種。
なんかもうあの多すぎるっていうか、
うんう
ん、なんかそれに逆に悩むみたいなことありましたね。あの一時期若い頃、夫みたいに、分かりやすいじゃないですか、美容師とか。
ああ、何してる人ですかって言われた時に、
そうです。
わがままに生きてますみたいな。
なんか一周回ってあれ私何したんやろぐらいの、なんかはやってるのに。
そういう時期があったんですね。
ありましたね。20代の時は特に。はい。強かったですね。
ピンク色って悟ったタイミング、はい、そして私は身体表現だって悟った、そのタイミングってなんかきっかけとかあったんですか？
うん、ありました。あの、身体表現の方が早いんですけど、うん、あのスペースでいくと。
うん、
私あの、出産して子供が2人いてて、
うんうん、
で、人生を産んだ時に、32歳、その時32歳だったんですけど、自分の体がその成したことに対して、なんか驚異的に感じたんですよ。その自分の中で生命をがこう誕生して、それが成長して、で、いわばこう私が意図せぬように体は、上手に骨盤を開けて、で、赤ちゃんも旋回して出てきたみたいな事実に、なんか打ちひしがれすぎて、病みそうになってた時があって、これは、っていうのがもう自分でわかんなかったんですよ。
うん、
で、すごいこうしんどくって、その自分が成し得たことと共に、もうあの、毎日この生命体をどうにかしなきゃいけないみたいな、その本能なのか、何なのかがわからない、なんかこう焦りとか、でこの生命体が守るんか守らないの不安と、のなんか戦いでなんかヘトヘトになってた時に、その体を整えって言って人生の先輩が言ってくれはって、で体を整えに、あの生体の先生のところに通い始めたことがきっかけで、あ、体を使うってこういうことなんやとか、自分の手ってすごいんやみたいなことにこう少しずつ気づいていった、なんか今の最終形態が踊りっていう感じです。そこになんかこう出産がきっかけで32歳から突然のように、大学の時の友人なんかは、あの、すごいびっくりしてました。何してるみたいな感じで。なんか白塗りして何してるみたいな感じで。
出産きっかけ
で。そうやね。なんか、その芸術系のね、学校とかに行って、ずっとその道を歩んできたんかな、みたいな。
そう思ってた。
ふうにね、思うよね。
あ、私一応、造形、京都造形芸術大学で、ホームデザインは、はい、勉強してたんですけど、結構キャリアが、序盤はずっとこうグラフィックデザイナーとして歩んでて、広告業界だったんで、だからまあみんなからしたらやっぱりでも全然こう違った方向性に行ってるこの人みたいな。
仕事でアメリカで働いてたっていう。
そうなんですよ。アメリカにいた時も、出版社で働いてたので、そうですね。なんか、ちゃんと働いたぞみたいなことを言えるんだったら、はい、グラフィックデザイナーっていう感じですね。はい、
それはじゃあ20代の頃になるのかな？
あ、そうですね。はい、20代と30代にかけては。
そっか、デザインとか、まあ、アートってのは似てるのかもしれないけど、もっと体を使うというか、
まあ、見えないものよりというか、なんかこう感じるっていうこととか、なんか本質的なことを探りたいっていうような欲求が大きくなったように思ってます。
本質、それを追求するのに踊りの中でもやっぱり舞踏っていうところを選んだというか、出会ったっていうか、なんか踊ってる時何考えてるんですか？
そうですね、踊ろうとも実はしてなくって、一応踊りしますみたいに告知はするんですけど、そこにこうただただ立ち上がってくることとか、なんか私が今ここにいるっていうことは、 こういうことになるんだみたいな後追いの意識です。何かしようっていう作為的なものではなくて、私がこう舞踏の先生から教わったことって、なのでなんかそこにあるものは何かをこう直視していくような、それは自分の心の中のことも含め、その今のその環境を見てくれてるお客さんがいることも含め、全てがそこに何があるのかを、なんかすごく俯瞰した視点で見てるっていうような感じの方が、大きいですね。だからそのダンスを してますとかっていう意識も別にないし、なんか結果的にそれがダンスのように見えたっていう言い方の方が、
なるほど、
はい、しっくりきます。
生き方がダンスみたいな。
そうですね。もう その生き様、
生き様を
、
生き様がダンス、めっちゃかっこいいな。
でもそれもほんまにね、皆さんのしてるようなことだったりするんで、あんまりその私もこう特別ダンスしてるっていうように自分自身が思ったりもないです、普段。はい、なんかダンサーとも名乗らないですし、そうですね、
確かに ないね、プロフィールにも、
はい、
でもこのなんかワークショップを結構定期的にやってるんですよね。
あ、そうですね、奈良の舞踏家さんで田中誠二さんという方がいらっしゃって、彼のご指導が本当に私の魂を震わしてくれるんで、毎度でも夜お稽古されてるんで、そこに行こうと思うと、私やっぱまだ2歳の子供も下にいて、その子とかの手配とかがなかなか難しくて、子育て中の私がどういう風にしたら彼のレッスンを受けられるかなっていう試行錯誤の結果、あ、自分が主催をすれば来てくれるやんってなって、それで私が大阪で開催し始めたっていう感じで、あとも皆さんそういった環境にいらっしゃる、いわゆる主婦の方とかが、舞踏に感染されてるっていう状況です。
なるほどね。
はい。
これなんかすごいこれ興味があって、なんか、なんかダンス教室とかそういうことではないよね、なんか。
そうですね。
本当に。
はい。
日かけて、
はい、
なんだろう、体とつながっていくみたいな感じなのかな。
そうですね、先生の言葉を、先生ってその田中誠二さんも呼ばれたくないらしくて、誠二さんって私は呼びしてるんですけど、誠二さんの言葉を書くのであれば、5時間ワークショップするんですけど、もうずっとやってることはそのただ一つ、世界と関わり続けるっていうこととしてます。それは自らの意思、はい、こうやって見せると、例えばこう綺麗に見えるよとか、うまくいくよとか、そういったことでは全くなくて、自分が今何を感じているのかとか、何に恐れを抱いてたり、何に喜びを感じていたり、今までどういう人生を歩んできたのかっていうようなことが、体を通してその瞬間瞬間に現れてくる様子が見えるみたいな形で、ワークショップは進みますね。
じゃあ追求するものって美しさとか、なんかそういう、形容詞で言ったら、なんかそういう
綺麗なものとか、
どういう感じ？
本当に、舞踏に私が魅力を感じる一つなんですけど、葛藤とか、その不安とか、恐れ、恥ずかしさとか、そういうことも全部こう、包み込んでくれるような印象がすごく強くて、だから何かこう、やっぱりいろんな経験を経て今そこに立ってるわけなんですけど、その中で、あ、不安で来ちゃダメだとか、もっとこう、頑張ってなきゃダメだとか、なんか、があったらダメだとか、矛盾があっちゃダメだとか、そういったこう、金縛りに合っているようなこう、体は、いや、そうじゃないよとかいう場では全然なくて、 あ、金縛ってるみたいな感じが、うん、それが美しく見えるみたいな感じです。
なるほど。金縛
られてて、それすらも、それすらも包み込む。
なるほど。
あ、だからそれを解放するっていうわけではないってこと、うん、
はい。
なんか、例えば生きづらいなとか、なんか我慢してるなみたいな人が、うん、そのワークショップに参加したとして、うん、それすらも表現みたいな、
うん、そうですね。だからその表現をするっていうのも、うん、なんかちょっと、うん、まあ、一般的なイメージだと、うん、中にあるものを外に、まあ、出すっていうように使われたりするんですけど、うん、なんかその場で起こってること、そのワークショップ中に起こってることは、
うん、
その中にあるものを意図的にとか、うん、作為的にでは全く本当になくて、
うん、
なんかもう晒すぐらいの感じですね。
うん、
もうなんか晒すと、どこでしかもう入れないんですっていうことを、う
ん、だから無理に解放させようとか、うん、無理に自分を変化させようとか、うん、そういうことではないと。
全くないですね。私今、うん、の大好きな言葉が、これは別に誠司さんからとかではなくて、私が好きな、個人的に好きなんですけど、
うん、
あの攻撃するっていうような状態になります。うん、あのされたですね、いわゆるもう、うん、あ、私ってもうこうなんだっていう、開いた口がこう塞がらん、どうしようもないというか、
開いた口が塞がらない、いいな。
こういった姿に私はこうやっぱ涙が出るぐらい美しさを感じるので、うんうん、そこが私のとって舞踏 の、うん、あの魅力ですね。だからあのダンサーさんに来てほしいとかも、うん、っていうよりは、うん、本当にもう誰でもそういったこう、うん、なんか怖いけど気になるみたいな方に乗り込んでもらえたら、
もうまさに私って感じ。なんかすごいサピちゃんにこの話聞いて、
うん、
すごいいつか参加してみたいと思いつつ、
うん、
ちょ照れとかあるじゃん、やっぱり表現活動みたいなさ、恥ずかしい、
うん、
みんなの前でなんか自分を表現するのとかって、
うん、
みたいな人もいいってことやね。
そうなんです。
なぜちゃん絶対行ったらいいよ、
うん、
うん、葛藤めっちゃその葛藤いいよみたいな、うん、あ、ちょっと違う？
いや、
葛藤あるのかな。葛藤ってかやっぱだから照れだよね。
そさ、その恥ずかしいって思ってるその様もまた生きてるみたいな、
うん、そういうこと。やっぱりそのなんかアーティストの人って、うん、やっぱそのアーティストの人だなみたいな雰囲気をさ感じるわけ、いつも。
うん、
まあ、サッピちゃんもそうだし、マトンちゃんもそうかもね、確かに。だからそういう時に、なんかこう、自分はなんかこう、ちょっとテレッとしちゃうっていうかさ、
うん、
あ、自分は もっと凡人だからな、みたいな、
うん、
気持ちになること結構あるわけ、うん。特にそういう身体パフォーマンス的なこととかだと、特に。
うん、
だからそういう人結構多いと思うんだよね。
うん、
私みたいな感覚の人って。なんか、あ、いいな、もっとそういう風に表現してみたいと思うけど、あ、なんかでもちょっと恥ずかしい、この年になってとか、
うんうんうん、
そういう人でもいいんでしょうか。
もう中には
めっちゃ確かめる、
すごいこう、もう私絶対行きたくないって思ってたのに、
うん、
何かに引きずられてきましたみたいな方とか、何に引きずられてきたんやろっていう。
いやでも私もなんかちょっとこうやって言ってるのは多分そうと思うで、うん、そういう絶対行きたくないみたいな人の方が結果合いそう、なんかわかんないけど、
ほんまに確かにな、
うん、だからそれってもうすでに気になってるってことやんか、え、うん、何それみたいな、
うんうんうん、何かを表現する場所ってのはなんかやっぱりちょっと違う場にはなってるなぁと思いますね。その結果的にそれが表現しているように見えるっていう、やっぱり言い方になってしまうんです。世界に関わり続けてるっていう話なんですけど、その世界には、たくさんの自分以外の人間やあの動物やが住んでるわけじゃないですか。
うん、
なので、誰にも見せないわけでもなくって、私はやっぱその世界の一員として存在はしているから、私を見ている人もやっぱりいるんですよ。だからその中では見られるっていうことも大切な要素ではあります。見る観客も、設定しますね、ワークショップ中に。
へえ、そうなんや、ね、
私たちが普段生きてる時もそうだもんね別に、
うん、そうですね、うん、なんかそこで、うん、例えばそのまあ自分が心地よくっていう方向性に行くと、うん、結構こう、まあ、いわゆるあのエゴイスティックな部分で、うん、あの動きに現れてくるので、うん、あの、うん、スイジさんはそれは面白くないって言ってます。あ、
見せようとしてる作為的な動き、ね、
やっちゃいそう、最初やっちゃいそう私
どうやみたいな。
そうですね、
いやいや喜ばせたいみたいな。
そうですね、うまく踊りたいとかこれで合ってるかなとか、
う
ん
うん、でももうそういう、あ、でもそう、そうだからこれで合ってるみたいな、うんうんうん、やっぱ経験ないと、
経験ある人もかえってそれしちゃいそうだよね。
そうです、はい、うん、もうあのスキルとか例えば見せる、綺麗に見せることを、うん、あのスキルとして習得してる方は、うん、ものすごく苦戦されるところですね、
うん、あ、逆にね、うん、あ、ちょっと本当に深いですね、うん、ぜひね、あのさっぴちゃんのインスタからね、いろいろ次の開催とかも載ってるし、うん、はい、今までの様子も載ってるから、う
ん、はい、
うん、めっちゃ面白い。
ぜひぜひ大募集します。
そのなんか感覚って、その自分の呼吸とか指先とか神経の一本一本をあのコントロールするっていう感覚ともちょっと違う感じなのかな。
そうですね、うん、コントロールは、うん、してはいるんです。意図しているので、うん、あのいるっていうことを意図しているので、自分があるっていうことと、うん、そこに世界があって自分が世界から何を受け取っているのかっていうことをキャッチする、うん、その感覚を扱うので、うん、本当にまあ身体表現って言われるように体全身、うん、五感も含め全部フル活用している状態なんですけど、うん、なんか一方でこう私の感覚としては、うん、そのようにこう動いていく、
うん、
何かに動かされてるっていう、そこまでも別にいかないんだけれど、
うん、
かといって自分がそうしようともして、そのコントロールしてるっていうことも、
うんう
ん、なんか中間地点に結構こう、常にこう揺れ動きながらいるっていう感じですね。だから全くエゴがないわけじゃない。もう、うん、かといってでもエゴ満々でいるわけでもないっていうような、う
ん、でもなんかすごい瞑想に近い感じがするな、すごく、
うん、
なんていうんだろう、その今自分がそのエゴで動いてるとか、エゴを感じてる、なんかこういうふうに思ってるとか、うん、あ、空気の触れ方とかさ、なんか、うん、体の動きとかをさ、こう、うん、体の中で起きてることとか、
うん、
あのそういうものを感じてる自分も感じ続けてるみたいな。
そうですね、うん、
うん、
その時の感覚って、その紙に、うん、例えばの頭と手足がある人間を描いたとして、
うん、
普段の私たちの意識の使い方って、うん、その、まあ、描いた人間の形の中に色を塗ってるような状態かなと思うんですよ。うんうん、私って何が好きとか、うん、私今日はこれしたい、これが着たいとか、うんうん、っていう状態ね。
うん、
でも、その舞踏の時の感覚って、うん、どっちかというと、その外側、その人間を描いた外側に、うん、色を塗っていくような、塗られているような感覚になります。そうすることで自分のその形で、浮き出てくるわけじゃないですか。なんか今言葉だとちょっと伝わりにくいですか？
でもなんか伝わ
った。いやいや、めっちゃわかった。へー。うん、なんか本当世界との関わり方を体の感覚で確かめていったら、自分がめっちゃ浮き上がってきたみたいな、
う
ん、あ、自分ってこういう存在なんだってのが結果わかるみたいな、
うん、あ、そうですね、
境
界線にどうせざるを得ないみたいな感じというか、うん、あ、なんか私ってやっぱりここになんかいるんだなっていう、うん、
へえ、面白い。アプローチの仕方が違うっていうか、なんか
あ、なんかそれすごくいいね、うん、なんかあんまり内側に内側に自分だけで考えすぎちゃうと、うん、それこそ頭で考えちゃったり、
うん、
逆にエゴになっていくっていうかさ、
うん、
だからその外側に色を塗っていくっていう感覚、
うん、
めっちゃ面白いね、
うん、
そうですね、もう私もすごくそれが、今の自分に必要だなというか、うん、 なんかむしろ本当にそうやって私たちはこう生かされてるんだなっていうようなことにも思った時に、これはすごいっていう、
めっちゃいい、すごい、すごく行きたくなってきた、ますます、
ね、本当になんか
行きたくなってるよ、きっとこれ聞いてくれたら。いつもじゃあ踊ってるの？今も私の目の前にいるけど、踊ってるっていう表現が違うけど、ずっと身体表現し続けてるみたいな感じ。それともオフってる時と、
散歩してるような時はもしかしたら身体表現に近い感覚を使っているかもしれないんですけど、まあ、日常生活でいうと、今こうやって話したりしてる時っていうのは、さっきのその人間の絵でいうと、なんか内側に、ピンク色塗って喋ってるっていうような感じ。
なるほど。
ですね。でもそれを知っているっていう感じも大きいですね。はいはい、今どっちだなみたいなことが、なんか、感覚的にあるっていう感じ。
いや面白い、いやなんか、身体パフォーマンスの話もねめっちゃ面白いけど、この今ちょうどインスタ見てたら、他にもほんといろんなことねさっぴちゃんしてるんだけど、ね、されてるんだけど、なんか最近すごいこのなんか2人で話してるやつとかも結構上がってるけど、
そうなんですよ、
これについてもちょっと教えてほしいなと
思
って。
ぜひ、
ありがとうございます。スイスにのチューリヒ在住 の、ローアンさんっていう方と一緒に週に一度、インスタライブを水曜日の3時からやっているんです。もともと最近出会ったところではなく、もう20代ぐらいから出会っているので結構長い、そうなんですけど、なんか今だよねっていうねっていうのがすごいあって、じゃあ2人で、そうなんですよ、行ってたことかなと思うんですけど、それで2人でじゃあ何かやってみようっていうことで始めたのが、聖なるやつらっていう名を打って、
聖星なるやつらって書いてある、
そうですね、はい、聖っていう言葉がもともといろんな含みがあるというか、その漢字に直した時に、まあ、生きるっていうことがもちろん性だし、あとその性欲とかセクシャルな面も性とかってたり、あと青いとか、あと政治の、の性も、ね、性だしとかっていうことで、たくさん面白い、意味になるんですね。
性をテーマに毎回話していく。
性っていうことに、まあ、ちょっとこう言葉をそこに置いて、で、まあ私たち、特にローアンさんは、セクシャリティのこととか、まあ人間関係に関して、まあ、こう境界線ってどういうものなんだろうかっていうような、まあバウンダリー、自分の境界線を引くっていうことはどういうことなのかっていう、それもまあいわゆる言ってしまったその世界との関わり方なんですけど、まあ、そういうことをずっとこう、ご自身で、探求されてきた方だったから、あとその性的マイノリティの部分なんかもすごい詳しいので、そういう視点で、話すっていうのは、意識して取り組んでます。その、マジョリティの中でも、でもそれってみんな、それが普通って思ってるけど、いやいや、でもこういう見方もないみたいな、選択肢をひねり出していくみたいなことを、ひねり出すっていうか、あるんだよみたいなことを、まあ、ちょっとこう発信の中の、テーマとしては話したりします。別の言葉に変えて固定観念を爆破させるみたいっていう言葉にしてるんですけど、この聖なるやつらの活動が、
はい、ネーミングセンスがすごいよね。さっきの聖なるやつらもそう
だし、本当だよね、いつも本当にその言葉がね、言葉を本当にね、すごく面白く使うよね。
ラテちゃんもそういうセンスすごいけど、なんか、
いやいや全然ない全然ない、
いやサッピちゃんのね、
このローアンさんはだからスイスに住んでるんだ。
そうです、お母さんがスイスの方で、お父さんは日本人の方なので、バイリンガルですね、どっち何でも話せるみたいな形なので、ライブは日本語でしています。インスタライブをしていて、 まあ、もう一つその追加で言うと、うんうん、あと海外事情みたいな、その、まあ、うん、海外事情といっても、まあ、世界広いので、ローアンが今住んでる周囲域では、今こんな感じだよとか、
うん、
なんかこういう広告って、例えば脱毛の広告って、すごい日本って多いんですよ。
うん、
っていう、でも、その周囲域って、そういうの見たことないみたいな。うん、まあ、言ってしまったら、ツルツルがいいよっていう、
うん
う
んうん、
脅迫関連のように私には見えるわっていうような、うん、意見を同案流に
繰り広げ
てたりします。
めっちゃわかる、うん、そういう固定観念って結構ね、少なからず誰でもあると思うけど、
そうですね、
それをこう外側の目線でも見れるみたいな。
はい、そうなんです。ちょっとチューリヒとの比較が結構面白かったりしますね、
うんうんうん、
確かに確かに、うん、それ誰も脱毛なんてしてないからね、本当に。
ねえ、なんか、
あ、そう、
脇毛ボーボーだよとか言って、
うん、脇毛とかボーボーでね、別に全員ビキニとか着てるもんね、
うん、え、女性も、あ、女性も、
うん、そうだよ、
そう、ボーボーがいいでもなく、まあ、選択肢として別にソルもあるし、
うん、
ボーボーもあるっていうだけで、なんかそのツルツルにしないと恥ずかしくねみたいな風潮はやっぱりないみたいだから、
うんうん、
なんかそれがやっぱりこう、まあ、
そうね、みんながやってるからみたいな感
覚が、滑稽、そうね、マイバディマイチョイス的な
感じ。あ、そうですね、
なるほどね。
はい。
確かにね。
そうですね。で
これの、こういうセッションみたいなやつもやってるの？
そうですね。はい。対面のイベント、まあ、うん、ここは日本で開催してるので、私がメインで、あとはローアンには、オンラインで、一緒にやってもらったり、
うん、
入ってもらったりするんですけど、
うん、
実際に少人数で、ちょっと普段こう、ライブでは話せないような、ディープな、うん、内容、例えば、まあ、性、セクシャリティなんかに関しては、少しこう踏み込んで、深く喋ったりっていうような場を作ってますね。
うん、
クローズフレームも聞こえるけど、でもまあ、やっぱりそういう場って比較的少ないので、
うん、
まあ、そこはこうオープンに話せる場、うん、ということを、あんま話しにくかったりするようなことに、
うん、
まあ、ちょっとこう私たちが何かできたらいいねっていうことで、
意外と悩みって本当、そこの場所にいるから悩んでるけど、
うん、
そうだね、固定概念さえ爆破すれば、
うんうんうん、
悩みも、
うん、
実は悩みじゃなかった、みたいなね。
なんか多分問題っていうのは、ご本人が問題って思ってる間が問題なんだろうなっていうようなことも出てきますよね。うんうん、あ、問題じゃなかったんや、みたいな視点が、
うん
うん、やっぱこうち
ょ
っ
と確かに確かに、
うんうん、出てきますもんね。
ハッピーちゃんね、アメリカにも住んでたってことやし、このローアンさんスイスにいるってことで、
うん、
違う目線で見やすいとかもあるよね、きっとね。
そう、そうですね。うんうんうん。なんか私もアメリカにいたことで自分が救われたっていう経験が大きいので、
うん、
なんかそもそもこう、アメリカ、なんかに逃げたみたいな感じなんですよ、言ってしまったら。
なんかね、え、そうなの？
あ、そうなんですよ。なんか日本がちょっと行きづらいというか、なんか私にとっては心地が当時良くなくて、で、もっとこう私は私でありたいというか、何かそういった欲求が働いたんだと思うんですけど、アメリカにそれで渡米する、もう逃げるように、から、距離を置くっていうような形を取ったから、でもそのおかげで、すごいこう、自分の日本人としてのアイデンティティを展示していったり、日本の中に、すごいこう、ありがたさ、ありがたみを実感したので、なんかそういった経験なんかも、今の活動にはつながってるかなって思いますね。
サッピちゃん、これだけこういう風にさ、いろいろなんか名付けるのが難しい活動っていうかさ、
うん、
理解してもらうの難しいけど、
うん、
この中でなんか、まだこれからもっと広げていきたいっていうこととかあったりする？
うんうんうん、ああ、うん、そうですね。あ、それこそなんか私もラテちゃんのように、
うん、
そのスペインの巡礼の旅のような、
うん、
なんか、
うん、
海外に行っ 出発して、
うん、
それはもう、あの、逃避行ではなく、
うんうん、
その場にいる、ちょっとこう、違う文化を持ったり、まあ、またそこで違った経験を出してきた人間たちと共に、
はい、
踊り体験がしたいというか、交流したいなと思ってるので、
うん
うん、
すごいことになりそう、うん、あ、子供ちゃんがもうちょっと大きくなったらね、
そうですね、
うん
うん、世界とつながっててほしいよね、本当にね、うん、固定観念ね、爆破したい
ね、なんか気づくっていい、うん、気づいただけで多分皆さん爆破は簡単ないと思うんで、やっぱ気づくっていうきっかけになったらいいなと思いますね、
うん、
結局さ、そう最近も思ったんだけど、やっぱ自分で気づくしかないもんね、
う
ん、本当に
そうですね、うん、
どんだけ誰かに何か言われても、
うんうんうん、
自分がその時にこう腑に落ちるっていうか、
うん、
なんか腑に落ちるってやっぱ体なんだと思うんだけど、
うんうんうん、
体にふってこう、あ、そっかってストンって入ってきたら、
うん、
爆破できてるもんね、その時点で。
そうですね、うん、確かに腑に落ちるって感覚はまさにもう、うん、あのさっきの踊り身体表現でもそうなんですけど、うん、なんか大事な感覚っていうか、もう それしかないぐらいの、それが多分その人自身を動かしてるものなので、
うん、頭ではさ勝手にめっちゃ言ってくるじゃん、いろんなことを、
うんうんうん、
それって多分今までの生きてきた癖とか、親から言われてきたこととか先生とか、うん、ついつい考えちゃうの、私も今もまだ、
いや本当に、いやもうそれが人間なんだなっていう、そこも私はもうやっぱりなんかこう明け渡すというか、
考えてんなーみたいな。
なんかもう、そうですね、そういうもんだーみたいな感覚が大きくて、だけど、その頭も、やっぱそうやって、その過去にあったこととか、これからのこととかを、まあ、考える機能があるがゆえに、まあ、私たちがこう助けられてたりとか、その守っていけてることとかがあって、大切な目を担ってはいてくれてる一方で、やっぱそのさっきおっしゃったそのバランスで言うと、そう、体っていうのは本当に過去にも未来にもなくて、
うん、
今ここにしか存在しえないものじゃないですか、うん、私たちにとって、
うん
うん、そこにいるとか、その体身体性腑に落ちるみたいな感覚って多分ものすごくその今まさに、
うん、
自分のこの血液が流れてるここにあるわけなんですよね、
うん、
未来も過去にっていう、そこがすごい凝縮されるんですよ、なんか、その腑に落ちるっていう、そういう感覚の時って、うん、重みがあるというか、なんか、
うん、
そこに多分不安ってあんまりそれこそ付随しないのかなって私は体験、ちょっと日常的に、
うん、
これは私が多分踊りの中で思ったことなんだと思うんですけど、
うん、
今呼吸にやっぱり、これね、それこそマインドフルネスの世界なんかでも言われることかもしれないんですけど、うん、なんかそこに起こってることっていうのに、うん、不安だったり期待だったりをくっつけていっているっていう状況なだけで、
うん、
まあ、実はそこにあるものは何なのかっていうことに、うん、まあ、意識を、うん、集中したときに、
うん、
そこにはただただただただ今そこに世界と関わっている私がいるっていうような着地で、
うん、
うん、なんか不安っていうものが、いや心配、
うん、
は一旦、まあ、いわゆる手放せるのかなって思うから、
うん、なんか選び続けるっていうことなんかなっていうふうにちょっと聞いたけど、
その
腑に落ちるってことは納得するってことで、
うん、
でもなんか日頃私たちさ、うん、なんかもうオートマチックにさ、
うん、
なんか意識せず呼吸とかもさ、
うん、
してるし、なんか選んでるとかっても思わずに選ばされてるのかも分からずに生きてるところとかすごいあると思うんですけど、うん、なんかそれを意識化するというか意識するっていうか、
うんうん
うん、
意識的に
腑に落ちながら生きる、うん、イコール、うん、生きてるみたいな感じかな、うん、ちょっと聞いて
て、あ、マトンちゃん、そのヨガとかもやっぱりやってるから、うん、共通する何かがある？
共通するかどうかは、うん、私そのワークショップも行ってないかわからないけど、言えないけど、なんか、
うん、
言ったらその呼吸をもう一回、だから自分の ものにするっていうか取り戻すっていうか意識化する、うん、なんかその、うん、呼吸もそうだし自分の体の中で起きてることとか、うん、自分が考えてることとかもずっとこう見ている自分をだから見られているものじゃなくて見るものになるっていう、
うんうん、
自分の中から脳の中でこう意識が思考がさ、うん、どんどんこう巡るやんか。それを止めるんじゃなくて、うんうん、まあ、止めるっていう、まあ、その、なんていうの、瞑想の仕方もあると思うけど、それって実際難しいやんか。だから、ずっとなんか思考がこう、どんどんどんどん移り変わっていくのを見続ける、みたいな。
うんうん、
まあ、自分の中で起きてることを、変化してることを、まあ、受け入れて見続けるみたいな。なんかそういうのとなんか近い感覚、うん、話を聞いて
て。なるほど。
うん、
なるほどなるほど。だからそっかそっか。例えばこう、
うん、
なんかあれどうしようかな、心配やなとかで浮かんできたら、
うん、
浮かんでんなみたいな。
そうそう、心配をしているなみたいな。なんか、うん、心配と感じている自分がいるなみたいな。
うん、なんか思考止まらへんなみたいな。
そうそうそうそう。
これこうやってって、こうやってやって、これ見逃したらこうなって、みたいな。
思考を止めようとしている自分がいるなみたいな。だからそういう。
そういう時もうない。でも、さっぴちゃんとかやったらないかな。
そういう時は
どういう感じでも。
そこにも選択肢がそれこそあるっていう感じですね。そのめっちゃ考えてるのをやめることもできるし、
うん、
別にそのまま考え続けることもできるし、うん、っていうような。
なるほど、
ね、あ、なるほどなるほど、
うん、なんか好きなだけ、
う
ん、
なるほどなるほど。なんか自分
考えようかとか、うん、
なんか前にラテちゃんとラジオで話してたさ、なんか味わうみたいな感じがあるかもね。味わうもよし、
うん、
まあちょっとそこから離れるもよし、
うんうんうん、
選べるっていう。
そうですね。
あ、まあ、選べるって自分で認識した時点で、
うん、
まあ、ちょっとこうクールダウンはするかもね。確か、うん、どうしようって思ってんねんな、
うん、
まあいいでそれでもとかって気づいたら、
結構こう、
まあ、そろそろ、
うん
うん、
心理的にやっぱりこう不安とか恐れとかって、うん、特にその、まあ、心配とかもそうですけど、なんかどう満たせなあかんみたいな心理が働くんですよね。危険を察知して。
確かに。
でもそこで、まあ、それをその客観的にすることで、
うん、
まあ、安心して心配できるというか、
うん、
なんか変なこと
なんですけど、そうね、リラックスして心配するみたいな。
そうですね。だからもう心配のその先はもう委ねるしかなくて、でもやっぱり、まあ心配ないし、心配を選ぶというか、だからその心配したらあかんみたいになってくると、自分で自分自身にこう脅迫的になるというか、ダサくが伴ってくるかもしれないですね。だからそこの部分は私すごいこう、まあ、選択肢があるっていうことの、あの、気楽さ。
気楽。
うん、ねえ。だから怒りたかったら怒ったらいいと思うんですよね。なんか、あの、イライラしちゃうんですよっていう、それこそあの、ホーラー内で、人生相談でトップに来るぐらい。
そうなんだね。
そう。
ホーラーの
ことだね。ホーラーのトップお悩み。
お悩み。イライラするんです。
それは自分自身に対して？自分自身に対して？それとも他者？
でもどっちもなんですけど、子育てとかだとダントツ子供にイライラと旦那にイライラ。
ああ、そっかそっか。でもそういう時に、
うん、
怒るっていう選択肢もあるけど、みたいな。
そうですね、うん。そういうスタンスではあるんだけど、まあ、例えば今の本占ないっていうと、その、なんかそういったこうドストレートな言葉で、お返しするっていうよりは、なんか私、まあ、大切にしてるのが、なんか、すごいこう、全く関係ない言葉とか出てくるんですよ。本って、その、別にお悩みに応じて、心理学的な本を、から言葉引っ張ってたりするわけじゃなくて、なんか、もっと、漫画とか、雑誌とか、お菓子のパッケージとか、とりあえず、文字がもう載ってるもん何でも使えちゃうので、
うんうん、
でもそこから、例えば、引っ張り出したときに、 その直射日光にご注意くださいとか知ってますのでとかそういう言葉に私どうしてもイライラするんですよが出会った時に、なんか浄化される事例がやっぱ多発するんですね、ご自身で。
面白い。直射日光にお気をご注意くださいはいみたいな。
そうだよね、やっぱ強いもんね直射日光って。強すぎる時あるよ、ね、
私の悩みみたいな
薄いカーテンがあればね、
その解釈
だいぶ柔らかく、
こっちが説明しなくても勝手に本人の中で解消してくれそうよね。
そうですね。
でもさっきの話だけどやっぱそうなんだね、自分で気づくしかない、自分でこう、うん、こう気づくんだね、うん、それで、
うん、そうですね。もう多分自分のご自身の中に答えってやっぱあるんですよね。やっぱそれがそういったちょっとおかしなクスッとするような言葉で、うん、あの釣り上げられることがありえるっていうことを、うん、なんかこれまでずっと本占いしてきて、
うん、
なんか実証できたんじゃないかなとかちょっとこう自負してますけど
確かに。でもそうだね、確かにその直接アドバイスされるより、うん、本とかを返してね、うん、っていうのがまた気楽であったりするかもしれないね。確かに、
うん、気楽さ
なんかふって笑えるって大事だもんね、
うん
うん、
笑いが大事、
うん、なんかそれこそガーって怒ってる時とか、
うん、
なんかグーって悩んでる時に、
うん、
ふってこう笑えたら、
うん、
なんかもう締めたもんやね、
うん、そうですね、うん、その身体性で言ってもやっぱりこう体があの力が抜けてる状態っていうのは、
うん、
もう本当にわざとあえて変な言い方するんですけど、世界が入ってきやすいんですね、
うん、
世界がちゃんと自分で認識しやすい状況を作れる、体が力入ってない状況っていうのは、うん、なのでまあ、私ちょっと合気道も興味あって習ってるんですけど、
うんうんうん、
合気道の世界でも、まあ、やっぱそういったこう武道の世界でもそういった状態に自分を置いていくっていうことは、
うん、
重要視されるっていうのが、まあ、そういうことなのかなっていうふうに思いますね。
なるほどね、そっか、なんかやっぱ身体とつながってるってこと、
うん、なんか本占いもしてもらいたくなってきたねなんか目の前にさ
なあるの？ね、マトンちゃん今やってみたらできる？
ちょっと宮古っぽいから。
ここの、の診療カフェの方で、あのさっきオレンジジュースを注文したら、あの宮古昆布がついてきて、でそこの袋になんか他に文字書いてるかなと思ったけど、中野の宮古昆布以上みたいな。どうしましょう？
ね。
あ、そっか、本がないのか。
なんか、
そうですね。なんかあればね、
聞かんの。
ちょっといいですか？
パッと、じゃあ、ちょっと一瞬、そこにある本、
子供の歌を、はい、ちょっと書きます。
はい。
じゃあ、伊達さんのお悩みを。
伊達さんのお悩みを。
私たちから、伺っていきましょうか。
はい。
私の悩み？本気の悩み？
いや、いいよ。いいよ。あの、ウルトラライトから、スーパーヘビーまで。
はい。
ですか、うん、そうね、例えば、語学、うん、スペイン語が全然上達しません、それでなんか悩んじゃう、
うん、どうしたらいいでしょうか、
どうした
ら、はい、本に聞いてみますね。じゃあ私の、はい、そのスパニッシュを喋る時の遊びはどうしたらいいですか、教えてください。今目をつむって本をパラパラと自分の思うところで開いている状態ですね、はい、
なるほど、そういう風にやるんですね、
本がないわ。いきますね、やってますね。
はい。
あ、なんか難しい音符が、音符になるかな、音符が出てきましたね。どこでしょうっていう歌の。
どこでしょうという曲の楽譜ですね。読み解き、
まあ、歌っとけみたいなことですか？歌詞
がありますよ、歌詞が、
うん、はい、どこでしょう、どこでしょう、ここです、ここです、ここにいます、だそうです。
あ、なんか〇〇さん〇〇さんどこでしょうって書いてるか、ラテさんラテさんどこでしょう、
ここです、
どこでしょう、
ここにいます。
おお、親指さんどこでしょう、ここです、ここです、ここにいます。
かわいい。
うん。 ていう歌ですね。
はい。
なるほど。
指さしてたエリアはどこでしょう。
どこでしょう。
どこでしょうはスペイン語でどんでですけどね。どんで。
どんで。
どんで。
あ、じゃあさ、スペインで道を聞きまくればいいんじゃない？
え、そういうこと？
語学上達のために。
うん、
なるほど。
道を聞いたらなんかそのスペイン語上達に関わる人と出会えるんじゃない？
なるほど、なるほど。
いかがですか、先生。師匠。
20
出ました。本占い界の巨匠から。
占い的に言うとどういう感じなんですか、どこでしょう。
いやいやいや、もう私から何言ってないんで、もう本はそう言うてますで終わるん
です。なるほど。
以上。
なるほど。本占いってそういう感じなんです
か。そういうこじつけたりはしないですね。はいはい、
そう、たまにちょっと面白おかしくすることあるんですけど、
へ、
基本的にはもう私はここまでのお役目でございます。で、
やってなるほど。
ちゃんが料理します。
なるほど。
どこでしょう、どこでしょう、ここです、ここです、ここにいます。ちょっと考えてみます。
大体で例えば人生相談だと、なんか答えてすぐ、
うん、
すぐみたいな感覚って欲しいじゃないですか。これがすぐ解決するみたいな。
うん、
でもなんか本占いは、うん、そのちょっとじっくり寝かせる期間もあったりとか。
うんうん、
なんか、ふっとその言葉だけ入れといたら、なんかお風呂入ってる時に、ポポッと出てくるみたいな、なんかそういったちょっと熟成期間なんかも楽しんでいただいてもいいかもしれないので。
なるほど。
はい、ちょっとすぐに答えもらえませんね。
何方もいますね。パッとそのでもパッと引いた言葉がどこでしょうっていう問いかけだから、それもまたいいよね。どこでしょうって自分に今日一日言ってみる。今日まだ9時だから私は。だから、どこでしょうって、どこなんだろうって思ってたらなんか、
そうですね。
答えがです。
はい。
うん、
なんか潜在意識にすり込んどいてもらったら、もう、あとは、全自動の法則で動いていきますんで。
なんか、どこでしょうって言ってたら、なんか知らんけど、気づいたらペラペラな感じになってるんだな。
うん、
なるほど。素晴らしい。
確かに、どこでしょうっていう子供の歌を調べてもらって。
あ、そうね。
うん。
うん、
いいですね。
子供の歌。
うん。
うん。
なんか作者はね、わかんないみたいです。でしょって書いてました。
それこそどこでしょう
って。思ってないですよね。全然。でもそれぐらいのこのね、中ブラリン感が良いのかもしれないですね。その完璧ではなく。
もうどこでしょうが正解みたいな、もうそれでいいみたいな、
ね、
はい、
なるほど、
状態を目指して、
はい、なるほど、
生きていけと本が言っています。
す、ね、焦らなくてもいいんですよ、
今すぐやっぱりこう喋れなくてもいいんですよ、うん、ぐらい、
ここにいますって言ってるからね、うん、ここにいます、スペイン語なんかむしろスペイン語なくても生きていけますよってことなんじゃないですかね。
ああ、
師匠、そうそう、ついつい私はこじつけてしまいそうになります、先生。師匠。
結構なんか名カウンセラーが今日隣に。
隣に。いや、そう、本当に。
いいコンビネーション。
本当、その場の皆さんでもこうやっていろんなこと、はい、話しし合って、うん、そうすると、こう、また対話が生まれてくるじゃないですか。
はい、
それもすごく醍醐味で、なので。
うん、じゃあ、ちょっと今日はこの、どこでしょうって歌を聴きながら過ごしてみます。ありがとうございます。
お悩み解消。
すごい面白い、本当にいい活動で、ここのすべてがこうわがままを引き出すという活動になってるよね。
そんなわがままな生き方を全身で表現している。さやはなさん、さっぴちゃんことさやはなさんとのお時間もそろそろお開きの時間となってまいりました。
はい、いや、面白かった、本当に。
面白かったです。はい、お子さんをお迎えのお時間がやってまいりました。
はい。
や本当にまだまだ引き出したい、まだまだ聞いてみたいことがたくさんありますが、ぜひ、ね、インスタとか見たらそこに情報もいろいろ載ってるんだよね、
紹介しておきます。なんかめっちゃ今日話聞いてすごい自由な気持ち、なんか元気がムクムクと湧いてまいりました。はい、
本当にありがとうございました。
ではみんなで最後にいつものチャオで締めましょうか。それではチャオ、
チャオ、ありがとう、さっぴちゃんありがとう、
ありがとう、
さようなら。